レトリーバーの金獅子は怒っていた。狭く苦しい箱みたいなケージに閉じ込められて、もうどれぐらいの時間が経っただろう。その間、暗いやら、やたらと揺れるやら、とりわけ耳をつんざくような轟音が延々と続いたのには、すっかり気分を悪くしてしまった。とにかく、こんなのは初めてだった。いつものようにくつろいでいたら、飼い主で刑事弁護士の森江俊作がやってきたので、またいつものように体当たりを食らわせてやろうと様子を伺っていた。見ると、先方は手にリードを下げている。おかしいな。散歩はついさっき行ったはずだし、それ自体いつもの時間よりはえらく早かったので、珍しいことだと思っていたが、ひょっとしてまた連れて行ってくれるのだろうか。ひょっとしてボケが来て忘れてしまっているとか？何にしても散歩に連れて行ってくれるのに文句はないので、尻尾を振ってやったら、首輪にリードをつないで大して歩きもしないうちに、見慣れないケージが置いてある場所に行き着き、そのまま中に放り込まれてしまった。一体何をするつもりかと焦ってジタバタしたが、森江俊作はケージの小窓の部分から覗き込んで、まあまあ少しの辛抱だから、とかなんとかいい加減なことを言うばかり。間もなく作業員姿の若い男性が現れて、ケージを台車に乗せ、そのままトラックに積み込んでしまった。にわかに不安に駆られた金獅子は、日頃の無口さを振り捨てて、キャンキャン吠え立てたが、男性は慣れた手つきでケージをバンドのようなもので荷台に固定し、間もなく車を発車させた。それが、長い長い。実際には、ほんの四五時間のことだったのだが、道中の始まりだった。これは一体どうしたことか。森江のもとに引き取られて以来、確かに中堅というにはほど遠く、相当に手を焼かせてきたことは認めるし、飼い主にふさわしい扱いをしてやらなかったことは認めるが、だとしてもこんな形で逆襲するのはあんまりひどくはないだろうか。そんなわけでずっと腹を立てていたのだが、そのうちふっと、これはひょっとして捨てられたのかと不安になってきた。トラックからケージごと降ろされるに至って、ますますその思いは募り、また別の乗り物に積み込まれた時には、自分にも至らないところがあったと反省するに至っていた。あんな男だったが、それはそれなりに、もう少し飼い主らしく立ててやればよかった。ここから解放して元の場所に戻してくれるなら、どんなことでもしよう。と、そんな殊勝なことさえ考え出す金獅子であった。だが、その乗り物が発しているらしい轟音に悩まされているうち、ますます悲観的な気分になってきた。なんでこんな目に遭わなくちゃいかんのか。気分はムカつくし、落ち着いて寝ることもできないし、これが森江をはじめとする人間たちがしきりと言っていた飛行機なるものなら、そいつに思いっきり噛みついてやる必要があった。だが、そのチャンスもないまま、またケージごと自動車に乗せられ、見知らぬ町を運ばれていった。今度はトラックよりずっと小さなワゴン車だったので、窓からの景色が割によく見えた。それは森江の車で見慣れた景色と同じようでもあり、まるで違う場所のようでもあった。やがて車はとある建物の前で止まった。トラックを運転していたのよりは、だいぶ年を取ったドライバーが後ろへ回り、意外なほどの力でやっこらしょとケージを地面に下ろす。位置が低いので見えるのは人間の足ばかりで、顔はわからなかった。だがその時、金獅子は子犬の時から飽きるほど耳にしてきた飼い主の声を聞いたような気がした。すると、あいつも一緒に移動したのか？ということは、捨てられたのではなかったのだ。金獅子はほっと安心すると同時に、一旦は影を潜めた怒りが、もりもりと湧き上がってくるのを覚えた。散々不安にさせて、ひどい目に遭わせやがって、もう勘弁ならない。 この上はケージの扉が開けられたが最後、相手にリードをつける余裕を与えず、いきなり飛び出して大ジャンプ。さすがにこれまではしたことがなかった渾身の剣士攻撃を加えてくれよう。さすがに喉笛をガブリとやるのだけは避けてやることにしたが、あまりの痛さにギャーッと悲鳴を上げて逃げ回ったところで、そう簡単に話すこっちゃないから覚悟しておいてもらおう。金獅子がそう心に決め、全身の筋肉と顎の蝶つがいの具合を確かめ終えた折も折、ケージの錠が外される音が響いて、おもむろに扉が開かれた。それ、今だ！金獅子が猛然と飛び出そうとするのと、その延長線上に、これまた聞き覚えのある声が明るく弾けるのとがほぼ同時だった。
はーい、お疲れー。よく我慢したね
ー。ともかさん。その声を耳にした途端、金獅子は攻撃のための発進を直ちに中止し、身を翻して地面にストンと降りた。そこには、やや明るい色をしたセミロングヘアをなびかせた、二十歳そこそこの女性が目をまん丸にして立っていた。
どうしたの金獅子。
いきなり襲われかけびっくり顔の相手に、金獅子はゴールデン一族に特有の愛嬌に満ちた目で相手を見つめると、はっはっと口から舌を覗かせながら、命じられもしないお手までしてみせた。そう、その声の主というのは森江俊作の女子研秘書の新島智香だった。彼女なら噛みつく理由はないどころか、毛筋ほどの傷もつけてはならなかった。飼い主よりその雇い人に忠誠を誓うとは理屈に合わないと、とりわけ森江は主張するかもしれないが、法廷でならみんなを納得させているらしい彼のロジックも、金獅子にすれば知ったことではなかった。
おーい、どないした新島くん。金獅子は無事着いたんかいな。
またしても聞き慣れた、今度は間違いなく森江俊作の声がして、何やらいくつも段ボール箱を抱えた彼がひょっこり姿を現した。いつもの通り、まあ変えようがないのだろうが、すっとぼけた表情にスマートならざる体型。それらを流行上も価格においても最先端ではありえない服装に包んだ森江は、金獅子を見るなり目を細めて。
おお、無事に着いたみたいやね。生き物を運んでくれる宅配業者がほとんどないし、ペット専門のところに頼んだら、大阪東京間をタクシーでチャーターするようなもんで、自分で何とかしようにも車は人に譲ってしもたもんやから、どないしたもんかと思ってたら、幸い一社ドアトゥードアで運んでくれるところが見つかって、いやー、とにかく初めての空の旅、ご苦労さんやった、えらいえらい
と、いつもの調子でいい金獅子の頭や首筋を撫でようとしたが、荷物のせいでうまくいかなそうだ。見ると、珍しく真新しい、それも薄い色の服を着ているので、とりあえず挨拶と一緒返しを兼ねて、前足で思い切り、伝をしてやった。
のわっ、こいつ！
森江俊作は叫ぶと大きく飛びのいたが、時すでに遅く、肉球のスタンプが結構鮮やかに押されてしまった。もう少し足裏に泥でもついて、しかも湿っていれば効果的だったのだが。ちなみに、犬類ならではの嫌がらせとして、濡れた鼻頭の形をくっきりとつけてやる手もある。
いきなりこれかいな。しゃあないな。
森江俊作が諦め顔でぼやいた後に、新島智香が眩しいような笑顔で、
さあ、おいで、金獅子。名探偵森江俊作の新しい事務所へようこそ。
そう言って手招きされては逆らう術はない。金獅子は大きな尻尾を振り立て、颯爽と、どう見てもモダンシティ東京の生き証人といった感じのビルディングの中に入っていった。ふと、そのファサードから玄関ホールの内装を見るにつけても、
なんか建物の趣味が前と全然同じだな。こっちの方がずっと立派だけど、
などと考えながら。長らく大阪の一角、再開発に取り残された中でも一層古風なレトロビルに事務所を構えてきた森江俊作が、
東京に事務所を移転したのは、ある遺産相続事件がきっかけだった。刑事弁護が専門の彼がその件を引き受けたのは、ある弁護士の頼みによるもので、知人というより恩人と言っていいその人から、都内にある広々とした事務所を遺言状の公開の場として提供された彼は、思いがけずそれに端を発する連続殺人に巻き込まれてしまった。いや、正確には彼でなく、助手兼秘書の新島智香が、であり、もっと言えば、進んで渦中に飛び込んだ彼女に引きずられ、解決を強いられた形だ。その後、彼らは大阪のオフィスに戻ったのだが、あの事務所をそのまま提供するから、移ってこないか、という申し出があって、当初はそんな気もなかったところ、帰縁というのか、東の方での所用が相次ぎ、一段落するどころか、ますます増殖しそうな勢いとなった。そこへ追い打ちをかけたのが、大阪でも古い町屋の風情を残した森江の自宅と、レトロビルのそれぞれ一帯が再開発の波に飲み込まれるという噂だった。特に後者は、持ち主が老朽化と相続対策を理由に建て替えを従っているという話が以前からあり、どのみち町の雰囲気が変わってしまうことは避けられそうになかった。となれば、別にオフィスを見つけるほかないが、どうせならまるで別の土地に仕事の場を移してしまおうか。そんな気持ちがふいと浮かび、そのまま張り付いて離れなくなってしまった。自分ではこの年に強い愛着とこだわりを抱いていたつもりだったから、自分でも驚かずにはいられなかった。どうやらその行政や経済、マスコミその他をひっくるめたどうしようもなさにほとほと嫌気がさし、そうした思いが檻のように溜まっていたらしい。だがそうなると自分はいいとして、新島智香はどうなるのか。事務所の突然の引っ越し、それも500キロもの遠距離ともなれば、当然勤めを辞めるかどうかの選択を迫られるだろう。いくらなんでもそんなことは、と考えて、半ば諦めかけた、まさにその時。
森江さん、あの東京の事務所って、そのままにしとくんですか？もったいないじゃないですか。
なんと、彼女の方から切り出してきた。森江は心中を見透かされたようで、ドキリとしながらも。
考えてはいるんやけどね。けど、もしそういうことになったら、新島くんはどうする？
そりゃ行きますよ。だって、あっちの方が面白い事件に出会えそうじゃないですか。
友香は彼のおずおずした問いに玄関に答えた。その内容もいかにも彼女らしかった。無論、それだけで決まったわけではないが、話はトントン拍子に進み、その年の冬の訪れとともに、森江法律事務所の東京進出が刊行されたのだった。